WQIC。
こちらは沖縄県那覇市からいただきました50歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
たたたた大変です。後期高齢者で構成されるバーチャル YouTuber VTuber ですねのグループ、メタバーちゃんを運営するオタグループ、これ広島にあるそうです、広島市にあるオタグループが、なんと75歳以上の女性によるオンラインのお悩み相談サービス、レンタルおばあちゃんを始めたようです。 IBB でもレンタルエノさん、レンタルポッチャリーなどいかがでしょうか。
レンタルエノさんはいいと思うんですけど、レンタルポッチャリーって誰のことなんですかね。
いや、一人しかいねえだろ。だって、あの、三重市の動画を多分ご覧になったと思うんですけど、あの、
本当に失礼ですよね。
一郎とホーリーとポッチャリーですからね、あれ。
本当に失礼です。
ベムベラベロじゃなくて、レンタルポッチャリー。
失礼の極みですね。
これあの後期高齢者で構成されておりますバーチャル YouTuber のグループ、メタバーちゃん、このレンタルおばあちゃんはですね、料金60分3000円からとなっているようでございます。で、おばあちゃんのレンタルおばあちゃんのレンタルって何やつを依頼すると、運営側が相談内容などに、適した人材を紹介、そのおばあちゃんとまあ、ズームなどを使ったウェブ会議の、まあ、ツールを通して会話をすると。で、画面上はおばあちゃんの姿は 3D アバターなどとして、まあ、表示すると。だから、まあ、顔は出るわけじゃないと。で、映画のエキストラを頼みたいなど、オンラインの、まあ、相談以外の依頼も状況に応じて受け付けると。まあ何でも受け付けるってことだな。交通費はおばあちゃん本人と会場役の2人分を実費で請求する。会場役がいる。マネージャーじゃねえんだよ、会場の。相談相手になりたいおばあちゃんの募集も開始しまして、現在75歳以上で一芸に秀でているか、人生経験が豊かな人を、まあ、募っているそうです。
大体豊かでしょ。
まあ、この当面は延長料金など無料でサービスをしているということで、顧客のフィードバックを集めつつ、料金などを調整しておるすると。で、ビジネスとしての採算を合わせていくということで、相談相手の募集などで、介護施設との連携も模索していくということですね。で、まあ、メタバーちゃんを運営する中で誰かに頼られる経験が高齢者の元気につながっていることが分かったと。どんなおばあちゃんでも参画できるサービスをつけることで、高齢者の自己肯定感を高めつつ、都会の若者を、都会の若者の悩みを解決したいということのようでございます。木田さんどうですか、レンタルあのおばあちゃんでどうですか。
いや、いらないです、
ね。いや、いらないです。あの、あなたが、あの、あれです、あの、相談を聞く側よ。
相談聞くのは全然いいですけど、別に。
じゃあ、逆に、それで、あの、金が入るわけです、金が。時給が。ええ。よかのたい時給の入るけん。
あ、そうですね。
ね、1時間座っとって話聞くぐらいで1000円ぐらいもらえたらよかったい。
あ、じゃあ3000円で募集して、榎田さんが2000円いただいて、はい、平谷さんに1000円っていう。
そういうことですね。はい、そうそうですよ。やっぱり、こちらでマージンを、宣伝費やら何かかりますからね。
取れすぎな気もするんですけど。
そしたら、時給1000円だったら、他のところでやります、
ね、でも、座ってるだけでいいんだぜ。もう、しかも別に、顔さらさなくてもいいんだもんだって。もう、VTuber だから、なんか、違う絵にしとけばいいわけでしょ。こう、ゴルゴンとかメデューサみたいな感じにしとけばいいわけじゃないですか。もうなんか、ね。それで、これできるでしょ、これすぐ。これだからレンタル松田とかレンタルポッチャリーとかレンタル翔ちゃんとかもううちで使えるコマを全部相談員して
レンタル人気出そうですね。
レンタル翔ちゃん人気に出るじゃない、はい、もうあの左翼系の人と話し相手が務まるの彼しかいないんで、
そうですね、
もうレンタル松田の場合はあの賛成党支持者とかあのトランプ支持者じゃないと話が合わないと思いますんで、
は
い、でこれいけますね、
はい、
一番やりにくそうなのが あの、レンタルイペリット上田っていうのが、一番話がで、話ができない気がするんですよ。
多分技術系の方で、いけるんですね。
会話、やつは意外とね、相手が若い姉ちゃんとかと喋るんだよね。
え、そうなんですか？
喋るんだよ。だから前、ストロンボリ眉とかね、
はい、
と喋るときは普通に素で喋ってたもんね。
お
お、なんかね、
ってことはやっぱりペリットさんのためにも、やっぱりあの若い人をやっぱり入れていくってことは必要ですね。
いや、それはもう必要ですけど、はい、入ってこないんだからしょうがない
です。それは募集してないから入ってないです。
募集してるって。
え？
年中してるけど、あの、問い合わせまではあるんだよ。
はい。
問い合わせまではある、問い合わせするなら、
はい、
入ればいいのにね。
そうですね。
で、多分ね、こう番組とか聞こう聞いたり見たりしないで応募してるんだと思うんだよね、なんか雰囲気で、
はい、
それで番組見たら、あの月テレを見たらなんかしないけど令和の悪口ばっかり言ってるしもうそれで QIC はこんなね、あの老人向け番組になっちゃってるし、それであ のミッドナイト前島はもうわけわかんないですし、
っていうことですか？
何がしたいんだか、なんか
総合的なね。
それで、まあ、IBB ジャーナルは、まあ、その、ね、令和の
番組ですもんね。
だから、ちょっとね、やっぱこれは何かこう、番組の編成をちょっといじるということが大事。
まあ、最近ね、令和の番組とか、なんか、前島の悪口の気もね、しますけどね。はい。
いやいや、あの、これはあの、リスナーが求めてることですから、
ね。求めてないです。
リスナーのやっぱり、あの、要望に応えていくという、ね。
本当になんか、令和をなんか叩くのか、前島叩くのか、はっきりせえて言いたいですけどね。
まあまあ、ね、皆様のご要望にお答えしてやっております。で、まあ、この、で、なんか、でもあちこちで真似しそうだよね、これね。
うん。
てか、ほら、ちょいちょいお話ししますけど、熊本に似たようなコンセプトのものが、もともとあったわけですよ。はい、その、史上最高齢の女子アナっていうのが、控えている、天草テレビっていうインターネットテレビ局がもう10年以上前からあって、でここはもうね、歴代の女子アナがですね、もうあのずらっとあの並んでるわけですよ。その、なぜ歴代なのかっていうと、次々に奇跡に入られてしまうからなんですけどもう非常に寿命が短いっていう、本当の意味で寿命が短いんですけど
、はい、
もうある意味死を招く放送局というふうにさえ言われるようなものがあってですね、はい、でまあ、どうなんですか、まあでもこれでこうじいさんを集めてですね、
は
あ、説教をするというレンタルじじいっていうのがあってもいいと思うんですね。
吊るし上げの係で、
ああ吊るし上げられたい人のために吊るし上げをやるというレンタル吊るし上げとかって出張サービスって
あるんですか？そんなん令和はそうやるじゃないですか。
だから令和の人たちにやってもらえばいいじゃないですか。
だったらもう吊るし上げるんだけど、吊るし上げられてる人もいるじゃないですか。
ああ、
はい、物理的に、
うん、まあなんか今ね、そういえば令和のネタ後でやるんだったら、はい、今やるとあれだ
や
ると
思う、ね、
続いては、あ、ここからだ。これだ。このお便りだ。神奈川県鎌倉市43歳 CD ショップ店員、ラジオネーム、リフトアップ、大船観音。
ありがとうございます。
X、ツイッターで、ハッシュタグ、太郎さんの笑顔をばらまくことにしました。というね、まあ、ハッシュタグを展開する令和新選組について、最強の令和キラー、えのきど星人が、同じくツイッターで、本来攻めに転じなければ後がない局面なのに、かような茶にごししかで、展開できない何かしら理由があるのでしょう、終わりが近いと記されています。やはり終わりの始まりなんですかね、ということでいただきました。木田さんもこのハッシュタグは見ましたか？見たっていうか、なんか
はい、見ましたよ。
どんなご感想を？
いや、なんか自己満、あと気性いい、あと自分たち自分たちのなんかそのね、仲間だけに受けるだけであって、
はい、まあ身内の
全然響かんし、はい、
うん、だから身内の結束を固めるっていう部分は、まあ、効果はひょっとしたらあるのかもしれない。
多分参政党への流出が止まらないから、
まあそうでしょうね。
でしょうね。
だから部内への引き締めだと思うんだけど、ただ本来これ、まあ、真面目な話になっちゃいますけど、その、 参政党にごっそりお客さん取られちゃったわけですよね。でそれをその取り返すか、まあ、その今 の, その歯止めをかけるっていうことでどっちでもそうなんですけど、攻めに転じないとダメなんですよ。で自分たちはこういう考えを持っててこういうことやるんだ、で今までできてなかったっていうことはもうちゃんと認めた上で、でそれをあの何年計画でどうするんだっていうようなことをはっきりと出して、その参政党がまあ現時点で勝っちゃってるわけですから、圧倒的に。でそれをそのまず認めることですよ。んで自分たちが負けてるってことを認めた上で、でなんか結局今やっかみじゃん、賛成党だし、ね、そのなんか悔しくてしょうがねえみたいなのが見えてくるんだけど、
なんかあったらもう足元すくおうすくおうとして、うん、こう悪口とかね好き放題言うわけですけど、うん、けどその悪口があの的を得てなくて、うん、結局それが賛成党をまた伸ばすっていう、う
ん、だからその要はその悪口言えば言うほど、ああこいつは情けねえやつらだってことになって、はい、もうやっぱダメだ令和は、じゃあ賛成党の方がマシだねっていうなっていくと。でそれとそのまあ左派とか、まあ、リベラルっていうよりはもうむしろちょっと左派に近い人たちは賛成党というものに対してやっぱりどうしてもそのアレルギーというのはあるわけですよね、うん、でそういった人たちは本当は賛成党 の, その経済政策だとか、まあ、基本的に令和とそんな変わんないわけだから、うん、賛成してもいいんだけど、でもそのまあ、イデオロギーの部分で賛成できないっていう、そのそれはまあ分かるんだけど、そこでそのまあ意固地になって悪口ばかり、その賛成党の悪口ばかり言う人がまあ多いと。でそれがあの逆効果なんですよ、うん、全くもって。でそのまあ結果的に敵に塩を送っちゃってるわけですよね。でそこでやれることってのは何かっていうと、まあ、今言ったみたいなその攻めの姿勢に転じることなんだけど、残念なことに、まあ、残念でもないんですけど、我々からするとざまみろなんですけど、山本太郎が出てこないわけですよ。
そうですね、
うん、でどこで何してるか知らないですけど、現時点においてこれ、まあ、あの収録しておりますのが8月の23日の土曜日、現在時刻16時27分ぐらいなんですけど、この時点で何やってるかわからない。まあ、今頃はあのひょっとしたら大阪ではなにわ区民センターで万博 の, あの下請けのなんかあのなんですか、未払いの一件に対するあの糾弾する集会が、まあ市民集会が行われて、
そこに市民の左翼のあれじゃないですか。
いやでもまあそこに
社民共産とかあの辺の人がいつも集まってる、いつもの顔ぶれでしょ。
まああの基本反維新だよね、大阪のね。で、いや、恐らく自民党あたりの支持者も言ってると思うけど。
言ってるんですかね。
で、そこに、その、大石八九が顔を出すかもと書いてあったんで、我々も牽制してたんですけど、我々はこの収録があるから物理的に行けないんですよ。なので行かないんですけど、まあ、ともかく、その何らかの攻めに転じているその姿を見せなければいけないんだけど、何だか知らないけど雲隠れしちゃってると。で、じゃあやることは何かっていうと、結局このハッシュタグ太郎さんの笑顔をばらまくことにしました。これね、あのちょっとひねれば生きるんですよ。例えばね、これ令和のにすればいいんですよ。
お、
令和新選組で頑張ってる議員やその政策委員や、あるいは顔出しも OK なボランティア、そういった人たちが頑張ってる姿をみんなでその、披露して、それをみんなでリツイートしましょうとかね。それで、こういうことしましてますとかって言うんだったらまだわかるんですよ。うん、ところが、結果的にその、太郎さんになっちゃうわけですね。
すごいですね。ほんまにツイートが8月4日止まってるんですね。山本太郎の。
ああ。全く止まってますよね。どこ行ってんだかわからないですけどね。ええ。バカンスなのか、それともどこかで、ひっそりと。
もうなんかあれじゃないですか、山本太郎がもう回答や言ってそれを阻止したい串渕大石あたりのあれがこうご機嫌を取るために、
うん、いや分かんないけど、はい、その不思議なのはね、不思議なのはやっぱりそのね、党内のコンセンサスが取れてるように思えないんですよ、はい、それぞれなんか思いつきでやってんなっていう気がして。
それ で,、ね、
で例えばあなんだっけ、あの石破総理に対するその評価というか、退陣せよって言ってるチームと、いや残れと言ってるチーム、まあ、例えば大石なんかはてこでもやめろと、
はい、
でも他の例えば高井とかそこら辺はなんだっけ、
まあ、残れ
残れっていう、だからそこら辺もちょっとね、だからまあ、であと その霊は支持だけど大石は支持できないとか、うん、微妙ななんかね、あの左派ならではの温度差によるその内下場のようなものも勃発してるようだし、はい、まあまあこれは終わりですぜ、はい、ほら、もうあのなんかもう一遍起死回生の一発っていうのはもうなんか出しようがない気がするんだよね。で例えばこの間 の, そ, のそれこそ熊本を中心とした九州 の, その豪雨災害なんかでも、これまあ災害を利用したっていうふうに言われることも前提だけど、そこで今までやってまあいろんなその揶揄されて馬鹿されるっていうようなことがあったけど、それを踏まえてちゃんとやれば意外とそれを逆手に取ることも可能だったわけですよね。で例えば行ってへっぴり腰で脚立の上に乗ってるような絵を撮るとか、カレー食ってるところとか、そのなんか白い T シャツ着て 泥まみれになろうとしてるとか、なんかあのなんだこれっていう言われるような、もう本当ブーメランになるようなことをやってきたんだけど、そうじゃなくて本当にちゃんと緻密に計算して、で人々の心その感情をなんて逆なでせず胸を打つみたいなことをやれば評価上がるんですよ、うん、でところがそれがその彼らは本当にあの本当候補がいないのかね、そういう演出力を持った人間が、
有能な人を外にやって無能な人を中に引き出た結果ですよ。
まああのね、もうすでにもう私もツイッターなどで書いてますから、皆さんの中ではご存知の方がいるかもしれませんけど、参政党のその、まあ、広報担当というか取り仕切ってる人が元令和なんですよ。
大谷さんが
、ええ、もうこのスタジオにも何度も来てるあの人で、ええ、このスタジオに来ると帰らない人なんですよ。
だからそうね、大谷さんが抜けてからなおさら、
そうね、だからあの
ですよね。
で彼が令和の記者会見仕切ってたでしょ、はい、東京で。でその頃まではもうちょっとね、
まだ
あの計算されたことやってた。
それもまあズタボロでしたけど、それでも、は
い、だからその大谷さんが、はい、別の名前で監督をやった、はい、その仁義なき都構想シリーズというのがあって、はい、で第1弾のが4本あったかな、で第2弾が3本ぐらいあったんですかね。で第2弾がなんだっけ、カジノはイランヤロワイヤル、はい、っていうやつで007テイストでオープニング作ってるやつなんですけど、まあどちらも1作目も2作目もあの私がナレーションをやっておりますけど、でまあそういった関係もあって、そのよく存じ上げてる人物なんですが、彼がいなくなったんだよね。見ないねって話してて、でしばらくして、でどうやら辞めちゃったらしいですよっていうのは風のあの噂で聞いて、関東地方からそういうの聞きあの耳に入ってきて、それでまあ、今どうしてんだろうねっていう話を時々してたんですけど、そしたらこの間その記者会見だかなんだかやってるところをその見たら、最初も俺見てなかったのよ、音だけ聞いてたら、あれこの声聞いたことあるぞと思って、
おやって言われ
て、おやおやと思って、で見たら、おろろろ、大谷さんじゃないのってええー、参政党に行ってんのっていう、もう
まあ、いやだ、本当にサンタの問題もなんかいろいろね、お谷さんがどの子のと言いましたけど、多分気持ちは多分埼玉の人と一緒だったんじゃないですか。けど立場上こう、
いや、おそらくそうだろうね。
もう やらないといけないから、自分の心を殺しながら思ってもないことをなんか言わないといけないみたいな。
関東でね、埼玉チームとかではなんか非常にあの対応の悪い人物だったという評価が、非常に低い評価なんですよ。その、はい、ところがこちらの関西では、特にこのよろず屋周辺ではすこぶる評価が高いんですよね。
そうですね。
であの話の分かるいい親父っていうか、まあ私より年下ですけど、はい、であの真剣に人なし聞く、うちでは聞く人だったよね。はい、それであの実はあれなんですよ、大石事務所での何が起きてるかっていうのを、その実は全部あの赤裸々にお話をしたことがあるんですよ。
そうですね、あのイタリアンレストランでね、
イタリアンレストラン、高級なイタリアンレストランでね、はい、あのワインが1000円以下で飲めるところですねでゼリアってとこなんですけど、
はい、
であの時さ、
はい、
あの時いるんだよね。
いや、そうですね、
いや、マッキー F も
あ、いました、いました、
ああ、
はい、
うちに写真が残ってんだよ、
はい、
マグナムボトル2本持ってラッパ飲みしてる写真があるんで
思い出しました、ね、
で、だからあれもあれ絶対チクってるよ。
ああ。
だからあのえのきだが大谷さんに全部喋っちゃったよって。
あ、でしょうね。
ええ、で大石あき子の耳に絶対あのもう入ってるんで、大谷は多分あのよろず屋に染まったと。
大谷さんが。
ええ。ええ、で多分なんかあの折り合いが悪くなる元になってるはずなんで。
あ、
でなきゃやっぱ彼の生活かかってるから簡単に辞めないもん。
そうですよね。
うん、俺なんか俺は別に生活かかってるって意識がないから、
はい、
もう言うよ、辞めるとかって辞めちゃうんだけど、はい、彼はやっぱりあのね、あの確か当時中学生ぐらい の, あの、ね、お子さん抱えて、はい、あのシングルファーザーですから彼は、はい、で苦労してましたよ。でそういう話もしてたんだね。でまあだからなんとかして令和を支えようと思って最後まで踏ん張ってた人ですよ。
ですね、
ええ、だからそういったこともあってその埼玉チームではあのね、その令和側の人間って形で彼は対応してるからどうしてもその厳しい対応だったんだと思うけど、まあ
だからそういうふうに考えたらすごい辻褄が合うわけですよ。
合う合う、
はい、
ええというね、本当にまあ、木田英子さん、まあ、政治評論家の木田英子さんとしましてはこの令和新選組今後どのような流れで、どのようになっていくというふうに、分析なさいますか。
いやもうダメでしょう
ありがとうございます一言でダメだそうです。ダメだこれ。
いやだって全然動きも見えないし、でほら、まだ実際そのお金のつながりとかそういうつながりで、実際本当はあの意見の相違があって違う人もいるのにまだいるわけでしょ。
まあまあ
もうそれもアウトだと思うんですよね。まず、
まあ、そもそもね、例えばそのね、あのセクハラ問題ね、村上さんのね、はい、のあれなんかでもみんな知ってるわけだから、はい、でそれについてやっぱりあの声をやっぱ上げないとダメなんだけど、まあ、実際この間声を上げてた、ね、人がもう令和ダメだっつって離党したわけです、
う
ん、
そう
です
ね。それはすごいと思うっていうか、はい、それが本来のあるべき姿なのに。
で例えばこの間ほら、水戸橋博士のね今映画のね、選挙と打つっていう、まあ映画のなんかそのイベントがあってさ、はい、そこに八幡愛ちゃんもいてさ、何人かこう令和の人たちもいて記念写真を仲良かさそうにしてるわけよ、
はい、
まあ、そこには当然のことながら大石あき子はいないわけですけど、はい、ね、でところがやっぱその、ね、ほのぼのとした写真にも、まあ、つくわけですコメントが。ね、仲いいのはいいけど、ね、ね、そのセクハラ問題とかちゃんと声上げろよお前らと、ダメだねっていう、
そう
そうなっちゃうわけですよ。だからね、
そこ
を置いてて、もう置き去りにして、もう置き去りにできない話なのに、もうとっくの昔にそれも、うん、もうあの破綻してるぐらいの話なんだけど、それでも今それに声を上げて、令和っていうのをもう一遍正常化するんだっていう、真剣にそういうところを見せれば、うん、あの大チャンスがあの巡ってくる可能性はあるんですよ。
だから次ね、なんかまたあの茶番の代表選かなんかあるみたいですけど、ええ、その時の争点としてやっぱりセクハラ問題とどう向き合うのかとかね、いろいろ語ってほしいなと思いますね、ってことはね。
でまたほら、はい、そこのにあの群がってるあのプロパガンダがさ、あんなジャーナリストでも何でもないんだけど、はい、あいつらは全くそういうの聞かないじゃない
ですね、
ええ、でもう忖度しちゃってるじゃん、かっこ悪いあいつらバカじゃないかとか思うけどね、まあそれぐらい悪口言っておきたいと思いますけど、だってもうそのうちもうすぐだって令和沈んじゃったら、はい、飯の種なくすよ。
だからあれでしょ、
な今のうち何とかしとかないと飯の種だから今から急に賛成党支持なんてできないじゃん。
ですね、
いるじゃん、なんだっけ、白坂とかさ、
あ
ね、あのなんとかとかもうどうでもいいけど
名前痛々しいですよね。
痛々しいよね、あんなので。まあまあともかくまあ頑張っていただきたいと思いますね、はい、もう鼻で笑ってるんですけど、どういうあの手を繰り出してくるか本当楽しみです。ちなみにあの月刊花田、スクープ第3弾、まあ、あの8月の下旬発行ということになってたんですけど、何かスクープが途中から入ってきたらしくてですね。
スクープっていうかもう分かったじゃないですか、モテてるじゃないですか。
いやいや、だからそのもう 違うのが割り込んじゃったんで、
あの賛成と各戦会議があ
れはスクープではない、あれ前から決まってたよ。
あ、そうなんですか。
なんか知らない、ともかくあの割り食っちゃいまして、あの榎田さん来月に回ってくださいっていうことになっちゃいましたんで、であの中身はもうあの原稿できちゃってるんで、そのまんま行きますからっていうことで、9月の26日発売ということになります。
だいぶ令和が延命されましたね。
いやこれね、はい、今さ、今出ても令和って弱いじゃない、何もしてない、
はい、
やっぱさすがに来月ぐらいはなんかやってるよ多分。やんなきゃどうしようもないもん、
は
い、だって次に来るであろう衆院選の準備だとかにも入らないとそうするとさ、いい時期なんだ。
衆院選だって何回やってもだってもう絶対議席減るじゃないですか。
いやだから逆に言うとね、1ヶ月遅れたのは逆に俺はいいなと思う、はい、でその後今度畳みかけるようにあの書籍の書籍化がまああのほぼほぼ内定
ですが、題名は大石嫌いにしますか、
何にするかね、
令和嫌いにしますか。
嫌いさん何がいいと思います、本のタイトル。
もうあれでいいんじゃないですか、その人の直接の名前で、
直接の名前
って大石嫌いですか。
うん、
大石嫌い、
それかあの令和をやめて日本を豊かにする5つの方法でも書きますか。
ああとは何ですかね、逆にあのなんか令和支持者を騙すような、
はい、
こう令和をファンクラブみたいな。
あとちなみにあのまたね、あの某西中島殿からもらった、うん、あの維新嫌いは捨ててないですからね。
ここに
あの本に罪はないですし、
うん、
あのやっぱりねその人の善意でもらったものというのはやっぱりあのそういうのをね
どうしたかなと。これ買ったもん俺。
分かったですか、
もらったのが1冊、買ったのが1冊、はい、で自分で買った電子 書籍が1冊、はい、だから計3冊俺持ってる。
ちなみにですね、マッキー F 氏がね、あの維新嫌いをもらった後にね、私本買いたいから、とかだから旭区ですかね、にある古本市場に行ったわけですよ、マッキー F 氏が何と言ったか、やめておきましょう。はい。
ここまで言ったら言わない。
いや
聞かせてもらいましょう。どうぞ。
売っちゃえと。
いや、言うでしょうね。
俺たちはね、あの冗談でもね、そういったことは言うべきではないと。
やつは冗談じゃなくて本気だと思いますよ。
ほんで、打ったらあれでしょ。前島が打ったら言うんでしょ。
まあ、多分。
はい。
ネズミ男ですから、
ね。っていうね、とんでもないこと言うわけですけど、やっぱり本に罪ないですし、本をこれ、もらう。あげるっていうのはやっぱりどんな国でもやっぱり善意でね、くれてるものなんで、やっぱりもらったものを売るっていうのは、やっぱりないんじゃないかなと。
別にいいんじゃないの、売るのは。
いや、さ、呼んでね、売るとかいうのはいいんですけど、呼んでもないのにね、
まあまあまあ
っていうのはおかしいなと。
私は読みましたよ、この本はちゃんと、
でもなんかね、結局書いてる内容が、なんか自分も一心にいたことがあるみたいなこともね、
いや、あのさ、相当手直ししてんだろうなと思うよ、読んでて、文法とかいろんなことで。
いや、だから結構なんか編集者の人からなんかいろいろメール来たりとか、いろいろなんてましたからね。
絶対そうだよ、もう、これ講談社でしょ、講談社のプロフェッショナルが、ちゃんと全部手直しして、手に負えと、全部やってると思う。
どうせ、あれですよね、い
ろいろ。光悦大変だったろうな。これは、もう想像を絶する光悦だったような気がするよ。その点俺は多分あの高悦の方楽だと思うよ。
そうですよ、結構でもやりとりしますね。なんか
いやいや、ただ俺は
これが足りんとか、
足りないはあるさ。それは高悦の問題じゃなくて構成の問題だから。要はあの高悦ってのは、その内容がつながらないとか、その誤字脱字とかっていうことでしょ、それが俺はあんまないもん。
あ、そうなんですか。
ないない、ゼロじゃないけど、もちろんほとんどないですよ。であとは組み立てをちょっとこっちをA の単元をと B の単元を入れ替えることで、より面白くなるかもと思いましたんで、入れ替えてみましたとかって言って来るのはあるけど、基本そんなないですよ。
そうですか。
さあ、もうベテランですか、私も物書きの世界では、うまいですよ、その点。まあともかく今いろいろ考えてますけど、今ちょっとで、せっかくですから会談をねやりたいなと思ってまして、ぜひ鬼太郎のテイストでやりたいと思いますね。 で、まあ、これでもIBB ジャーナルでちょっと話しましたけど、新御堂筋を車で運転している一般の方がいて、そうするとなんかこう気配を感じてルームミラーで後ろ後部座席を見てみると、一人の女が座って、え、誰だお前って。でところがこうで、ま、前正面見なきゃ事故っちゃいますから、正面見てまたパッて横見たら、今度その後ろにいる女がいない。で、あ、どこに行ったんだろうと思うと、助手席に座ってるわけですよ。でそこでその女が言うわけです。私かわいいギャーそのドライバーはこうハンドルを切り損ねてですね、はい、で新御堂からダーンとそのガードレールを突き破って、
淀川に、
いや下のあの中尾の前あたりに寄せるわけです。広北ビルの前あたりに、ホテルマイステーズと広北ビルに挟まれた交差点のあたりにダーンと落ちてしまうんです。それが毎晩続くわけです。でそうするとあのガードレールっていうか、その路側帯も壊れちゃってる、穴が開いてるんですね、はい、そうするとまたそこにこう車が来て、はい、私かわいいってあーっつって、そこからまた穴が開いてどっからバーンって飛び込んで、はい、やっぱり中尾の前に落ちてくるわけです。これは何か、これはたたりに違いないと、はい、中尾で働いてるバイトの人が、はい、これは北郎さんに相談するしかないって言って、で西の木神社の横に、はい、実は気がつかないんですけど、はい、妖怪ポストがあるんですよ。で妖怪ポストに、北郎に対する相談の手紙を書いたところ、それをカラスが、すぐに北郎の元に、その手紙を持ってってくれるわけですよね。でそうして、今度はゲゲゲの森です。場面はゲゲゲの森に変わるわけです。
茂ってるんですか。
そこで父さん湯加減はどうですかとか言いながら、そのうん北郎良い湯加減じゃぞとか言いながら、キャラクターボイス野沢雅子で、今北郎から目玉親父に変わりましたけどね、野沢雅子で。でそこにネズミ男がやってきて、おい北郎、こんな手紙が入ってたぜとかって言って、お気が利くなとか言いながら、それを読んでみると、大変です父さん、新大阪駅で、事故が連続して起きてるようです、うん、それは妖怪の仕業かもしれないのとかっつって、ですぐ行こうぜとかっつって、でカラスヘリコプターで、北郎と目玉親父とそしてネズミ男が飛んでいくわけですね。でそうすると、現地そのちょうど、新大阪駅、大阪メトロの新大阪駅南口あたりで、そこにたどり着いた北郎とネズミ男、そして 目玉親父、そこにはなんとですね、木田さん、なんかすごい音がするんですけど大丈夫ですか。
あ、はい、
大丈夫ですか。そこにですね、砂掛けババと粉木じじいが待ってました。なんでこんなところにお二人いるんだいって言って、いやわしはな万博を見物に来ておったんじゃとかって言って、で塗り壁も一緒じゃとかっていう。
すぐ壁っつって誰かすぐ分かるよね、
はい、それでまあ彼らがその妖怪の謎をね、探っていくと、ちょうどその中尾の2階から妖気を感じるわけですよ。北郎の霊界アンテナがビーンと立ってですね、あそこに妖怪がいるとかっつって、それでまあ解決編に向かっていくと、そういう話をですねやっていきたいと思います。すいませんでした。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。